予算のここを聞く。代表質問。2月9日13日に各会派の代表6名が区長の予算編成方針について質問しました。その用紙をお知らせします。質問を女性が、答弁を男性が担当します。平成時代の締めくくりを念頭に将来に向けた区政運営を。杉並区議会自由民主党、脇坂達也。平成という時代を区長はどのように捉えていますか。新しい時代の幕開けへの心持ちは。
政治、経済、社会の変化が非常に激しい時代でした。次の時代こそ少子高齢、人口減少社会という大きな課題を解決し、誰もが安心して暮らせる豊かな社会を実現していくよう求められており、私自身もそのような気持ちを持って臨んでいきたいと思います。
日本と世界各国との平和や発展に向けてどのようなことを政府に期待しますか。杉並版避難実施要領の具体的な内容は。
政府には国際協調を基本とし、我が国の平和と安全の確保に全力を注ぐことを期待します。避難実施要領には武力攻撃事態、テロ等の緊急対処事態を想定し、避難手段などを明記します。
基本構想、総合計画、実行計画の進捗状況は。新年度の計画改定の主眼はどこに置くのですか。
全力で取り組んだ結果、着実に成果が上がってきていると認識しています。計画改定はこれまでの成果を改めて評価・検証し、目標達成に向けて万全を期したいと思います。
地方消費税の生産基準見直しとふるさと納税による区財政への影響額の見込みは。制度改正に向け行動は起こすのですか。
影響額はふるさと納税が20億円減、生産基準見直しで15億3000万円減を見込んでいます。不合理な税減偏在是正に対して今後も粘り強く国に訴えていきたいと思います。
標準財政規模の2分の1となる財政のダムの構築を早急に完了すべきです。また時代の変化に対応して財政運営のルールも見直しが必要ではありませんか。
老朽施設の改築や少子高齢化対策、首都直下地震などを想定すると、ご指摘の通り基金を確保する必要があり、引き続き積み立てに努めます。財政運営のルールは区民に分かりやすく、他自治体との比較もしやすい新たなルールを検討していきます。
地震被害シミュレーションを作成・公表した意図は。建築物不燃化助成や感震ブレーカー設置支援の実施件数の動向は。
震災を自分ごとと捉え、防災・減災への意識向上を図る一手としました。建築物不燃化助成等の普及はまだ十分と言えず、理解を得られるよう努めていきます。
民泊の体制整備ではどのような点を考慮しているのですか。
住環境の保全が第一であり、区民の理解を得ながら慎重に進めることが大切と考えています。
エクレシア南伊豆開設にあたってどのような思いですか。今後他の交流自治体と同様の取り組みを行う予定はあるのですか。
さまざまな障壁を乗り越え結実したもので、非常に感慨深いです。今後の区域外特養整備については、南伊豆の運営状況等を検証しつつ、青梅市と協議を進めていきます。
今年4月の待機児童ゼロ達成の見通しは。私立幼稚園への支援も含め、杉並区で子育てをしてよかったと思える施策の展開を要望しますが、見解は。
数字上は見通しが立ちましたが、最後の一人まで丁寧なマッチング支援を行っていきます。私立幼稚園へ必要な支援の継続や、すべての乳幼児親子の利用に資する居場所の拡充など、安心して子育てができる杉並区の実現に努めます。
ICT 教育はより一層のスピード感が求められると考えます。教育庁の見解はいかがですか？
ICT 環境の整備を加速化する必要性を認識しています。加えて授業を担う教員の研修の充実を図るなど、 ICT を活用した教育を着実に推進していきます。
民間企業が発表した本当に住みやすい街大賞2017で南阿佐ヶ谷がグランプリを受賞しました。街づくりに取り組んできた地域の知恵や経験を区内各地で共有してほしいと思います。
今後も多様な地域資源を活用し、地域主体の街づくり活動などの機運を捉え、多新型街づくりを推進していきます。
今こそ持続可能で豊かな社会を継承していく責務を果たせ。杉並区議会公明党、島田利光。区長の想定するグローバル化が進展した世界経済を取り巻く不確実性へのリスクについての見解をお聞きします。
米国第一を掲げるトランプ大統領の保護主義や中国経済の内実の不透明さ等も世界経済へのリスクになると考えます。
地方消費税生産基準やふるさと納税など都知事と共闘すべき課題があります。良好な関係構築を願いますが、いかがですか？
区政の課題と東京都の課題は直結しており、都知事とは胸襟を開いて協力関係を構築していくことが大切と考えています。
東京富裕論による税源見直しは不合理です。これまでの歳出削減努力と今後の膨大な財政需要を訴えつつ、積立基金の在り方の検討も必要ではありませんか？
特別区は大都市特有の膨大な行政需要を抱えており、大規模災害等に備えて基金を積み立てることは不可欠で、国に強く訴えていきます。施設整備など特定目的の基金の必要性も高まっているため検討していきます。
耐震診断・耐震改修工事の助成対象に新耐震基準の木造住宅を新たに加えることは画期的です。その背景をお聞きします。
熊本地震での被害、昨年公表した地震被害シミュレーションで区内全建物の50棟に1棟が全壊するという結果から、助成等の拡充を図り、より地震に強い街づくりを推進していきます。
民泊は住宅地である東区では周辺住民との共存なしには受け入れがたいですが、対策をお聞きします。
条例を制定して規制を行うとともに、ガイドラインを策定し、立ち入り調査、改善指導、苦情への迅速な対応等に努めていきます。
食品ロス削減の取り組みは重要です。これまでの取り組み状況と来年度以降の取り組み内容をお聞きします。
昨年9月に杉並もったいない運動推進委員会を立ち上げ、子ども食堂への寄付など食品ロス削減の推進を図ってきました。30年度はフードドライブの常設窓口の設置やもったいない推奨店など一層の充実を図ります。フードドライブとは、家庭で余っている食品を持ち寄り、福祉団体や施設などに寄付する活動のことです。
自治体間連携による区域外特用エクレシア南伊豆が3月に開設となります。区民への周知と今後の取り組みをお聞きします。
説明会や現地見学会を事業者と連携して実施し、現地訪問が困難な方には動画等を通して周知を図っていきます。区民に安心して選んでもらうため、開設後も責任を持って運営を支援します。
ウェルファーム杉並が在宅医療・生活支援の拠点として機能するための連携体制をお聞きします。
在宅医療地域ケア会議や医療介護のレセプトデータ分析結果をもとに、医療介護関係者とともに検討し、区の実態に即した在宅医療体制の充実強化に取り組みます。また、福 複合的な課題を抱える世帯への生活支援は、複合施設等内の相談・支援機関はもとより、区内の他機関とも日頃から交流を図ることで、連携強化を着実に進めていきます。
AI などの技術革新が進む中、教育の在り方も見直すべきと考えますが、教育長の所見をお聞きします。
人間は感性を豊かに働かせながら、目的を自ら考え出すことができます。新学習指導要領の主体的・対話的で深い学びは、AI と共生する知の時代を生き抜くために掲げられたものであり、各学校においても確実に推進していきたいと思います。
来年度で完了する全小学校への特別支援教室の設置についての総括と、中学校への同教室設置の計画をお聞きします。
巡回指導教員と学級担任との連携も綿密に行われ、対象児童への指導の充実につながっており、総じて順調に進捗しています。取り組みを中学校につなげるため、30年度は3校で巡回指導のモデル実施をするとともに、新たに支援教員を配置するなど、特別支援教室設置に向けた検討準備を着実に進めていきます。